皆様からのメールを紹介する後半でございます。今週のね、後半はね、前回のタイムマシン部32回で小学校6年生の女の子からメールが来たでしょう。下ネタを言わないでくださいというお願いメールが来ましたね。ラジオネームタカさんから、そのことについての意見が、大人の意見が来ています。早速それから紹介していきましょう。ラジオネーム一太郎さん、白石さん、笠原さん、こんにちは。
こんにちは。
投稿を掲示板的なことに使ってしまうのは大変心苦しいのですが、タカちゃんのメールアドレスを知らないのでここで伝えさせていただきます。タカちゃんは下ネタを言わないでくださいと言っていましたね。しかしこの番組は下ネタが当たり前な番組だから仕方ないと思うのです。なので残念ですが、この番組を聞くのをやめましょう。もしくは下ネタらしき発言が出てきたら飛ばしちゃいましょう。最後に白井さん、笠原さん、もうこの番組セクシュアリティタグをつけちゃった方がいいと思います。下ネタを自重しろとは言いません。だから成人向け番組にしてしまえばいいんだと思うんですよ。中高生はお父さんお母さんに見つからないようにこっそり聞いてね的な感じにすればいいんです。小6どころか小3とかが聞き始めたらもう収集がつきませんよ。ついつい熱くなってしまいました。すいません。やっぱりこの番組小学生に聞かせるべきじゃないと思うので、これからも番組頑張ってください。失礼します。そうなんだよ、本当にもうちゃんとこのね、タイムマシン部の放送のページに飛ぶ前にちゃんとあなたは18歳以上ですかってソフトオンデマンドとかのホームページみたいにちゃんとやろうよ。ちゃんとセクシーなお姉さんのこうさ、なんかね、裸姿みたいのが出てきてね、裸姿出ちゃダメだ、セクシーなお姉さんの顔が出てきてね、あなたは18歳以上ですか未満ですかって、です、これ18歳以上ですってするとこのタイムマシン部に飛ぶようにしようよ。だ、中学生とか何かと思うよな、最初な。友達からタイムマシン部の話を聞いて検索してみたら、まずセクシーなお姉さんの顔と一緒にあなたは18歳以上ですかって、で俺本当は14なんだけどなーって、でも今日だけはプラス4でみたいな感じで押したらこのクソラジオっていう風にしようよ。本当に収拾つかないよ。小学校3年生が聞いたら確実に俺たちは犯罪者です。これはもう間違いありません。こういうね、大人の意見が来てるんですよ。そのタカさんからまたメールが来てるよ。小学校6年生もうなんかスターだね、このラジオの。今渦中の人になってるけど確実に。ラジオネームタカ、白井さん、笠原さん、こんにちは。白井さん、トークライブお疲れ様でした。この間は私のわがままなお願いを聞いてくれてありがとうございました。確かに白井さんの言う通り、この間のメールを送るのはとても怖かったです。あのメールを送った後、あんなメール送るんじゃなかった、天下のタイムマシン部様になんて文句を言ってしまったんだろう、もう街を歩けないとすごく後悔し、すぐさま自己嫌悪になりました。しかし今回は笠原さんに言いたいことがあります。笠原さん、白井さんをいじめないでください。いじめ方はともかく、12歳の私が言うのはなんですが、あなたは幼稚園の時にお友達を大切にしましょうって教わらなかったんですかね。笠原さん、お友達は大切にしましょう。だいたいどうして私が真剣にお願いをしているのに大声で笑うんですか。今もまさしくそうだよ。タカさんが一生懸命説教してくれてんのにね、お前は大声で笑ってるんだよ。白井さんを見習ってください。追伸、学校の通学路に白井さん婦人科と笠原歯科という病院がありました。すごい偶然ですね。笠原歯科ならまだしも白井さん産婦人科とは。あのね、ありがとうタカさん、 ようやくこの分かってくれたかな、リスナーの方が。そう、僕はね、下ネタなんて言いたくてね、言ってるわけじゃないんだよ。全部この目の前に座ってる AD 笠原くんが僕の脳みそに電極を刺してそこに送ってくるわけだよ、下ネタのプログラムを。ちゃんとね、こうリスナーには思いが伝わってるわけだよ。いじめないでください、僕のことを。これ以上いじめないで、チンコ。ほら、また今チンコって僕に言わせたでしょ。さらにこの事件について、さらにもう一つメールが来ていますよ。皆さんは覚えているでしょうかね。その同じ回で、私は処女を失うべきかというメールを送ってきた女子高生からメールが来ています。 AD 笠原に続け、10代で処女童貞を捨てようのコーナー。ラジオネームアスカ。前回は処女の淫乱メールを読んでいただきありがとうございます。処女歴18年と8ヶ月目のアスカです。今回はタカちゃんに謝りたくてメールをしました。小学校6年生と言いますと、まだ月経も始まるか始まらないかというお年頃だと記憶しております。そんな性教育もまだ受けていないような純粋な少女、いや処女に悪影響を与えてしまうメールを送ってしまったこと、深く反省しております。しかし一つ言いたいことがあります。それは全て笠原さんのせいだということです。過去の放送で笠原さんが童貞を捨てたのは10代、しかも14歳ということをおっしゃっていましたよね。14歳と言いますと中学2年生金髪先生がおっしゃっていた私学の年より1年ほど満たない年齢ですよね。15歳で学問を志すはずなのに、笠原さん、あなたは14歳で一体何を志してしまったのでしょうか。正直笠原さんにはがっかりです。やることしか考えてなかった、腐ったただの厨房だったんですね。ここまで聞いてタカちゃんも分かってくれたと思うけど、中学時代ってその後の人生を決める分岐点だと言えると思うんですよね。白井さんや笠原さんがいい年していまだにフリーターなのは、きっと中学時代に原因があるからなんですよね。痛い痛い痛い痛い痛いよ。そうだよ、きっと中学校時代にバスケ部の親友の山田君の鎖骨を折ったあたりから、俺の人生はなんかおかしくなってたんだよ。痛いよ痛いよ。かくいう私も中学時代に腐った男どもから数々の恥ずかしめを受けてきましたよ。その結果、私は歪んだ処女へと成長してしまったと自分なりに分析しています。中学時代といえば、腐った男子にお前何カップって聞かれるとか、キモい男子が授業中にオナニーしてるとか、お前それはねえだろ。授業中にオナニーはねえだろ。それはお前どんな学校だよ、お前だ、なんて大胆なプレイでしょうかね。男子の携帯にエロ画像が入ってるのを見つけちゃうとか、使用済みコンドームが学校のゴミ箱に捨ててあったりとか、お前風紀乱れてんな、お前んとこ。援助交際している子がいたりとか、ヤンキーの彼氏にビール瓶ピーに突っ込んで割るぞって言われた子がいたりとか、お前もこれはあれだよ、どっちにしろ後でこれピー入れなきゃいけないから今自分で入れたよ。一言じゃ言い尽くせないようなことがいっぱいありますよね、白井さん、タカちゃん。だから下ネタ程度でひるんでちゃダメだよ。この腐ったラジオで体勢がついてると思うので、男子に下ネタを振られたら突っ込みまくって、逆に恥ずかしめを受けさせてやるぐらいの心意気で中学生になってください。タカちゃんがキモい男子のカメさんを上履きで踏みつけながら罵詈雑言を浴びせている様子が目に浮かびます。間違っても笠原さんのような男子と付き合っちゃダメだよ。追伸、来週シンジ君の家で勉強会なので、後日また報告メールします。処女はとりあえず守る方向で行ってきます、星マーク。もう強い女性から来たね。なんというかね、テレビタックルとかにもこう出演できるぐらいのこの強い意志が感じられるけどね。お前の中学校荒れすぎじゃねえのか。 使用済みコンドームがゴミ箱には捨ててないよ。まだコンドームって名前は知っても実物は見たことないぐらいのレベルだよ、中学校じゃ。で、時々誰かが、なんか、自販機とかでコンドーム買ってきて、風船みたいに膨らまして遊ぶぐらいがまだコンドームだよ。すごいな。授業中オナニーって、それに興奮したらもう戻ってこれないよね。授業中オナニーってのはさ、もうあれだよね、見つかるかなドキドキじゃなくて、あ、みんなが僕のことを見ているよドキドキの方だよね、ここまで来たら。すげえな。そうなんだよ、タカちゃん、もうね、中学生男子っつったらね、下ネタの塊だからね。共通言語が下ネタの頃だから、日本語じゃなくて、おはちんことかだから、本当にもうだから、うちのラジオで本当体勢をつけてほしいよね。うちのラジオこれ大丈夫な、聞くことを促したら犯罪になるんだよ。極力聞かない方向でみたいな風にしなきゃダメなんだよ。それか本当にこのラジオは最初にお姉さんが、綺麗なお姉さんの顔のアップで小指をちょっとね、小指の爪をこう噛んでる感じですよ、そのお姉さんがね、セクシーランジェリーで。そんでちゃんと、あなたは18歳以上ですか、あなたはダメ人間ですかとかちゃんとこう書いて、それにちゃんと入ってつけてもらわないと、俺たち完全にこれインターネットポリスに捕まるから。今あれほら結構あれが捕まってるじゃない、不法ダウンロード系が、共有ソフトとかでなんか勝手に落としたら捕まってんでしょ。そのうち来るってこっちにも、絶対に。だけどでも心強いメールだね。そうだから、中学生とかはね、このラジオを聞いて、中学時代はすごく大事。間違っても廊下で給食のゴーカートに乗って遊んじゃダメ。でもしそのゴーカートが倒れちゃってね、お前が遊んだことによって倒れちゃって、給食に出たフルーツポンチが入っていたケースが倒れて蓋が外れて、フルーツポンチが廊下にベシャーってばらまかれたら、絶対に拭いた方がいい。お前の大事な友達がそのフルーツポンチで滑って鎖骨を折って、バスケ部の精神を台無しにしちゃうから、全部そうなってますから。多分山田くんっていう名前のちょっと太っちょのすごい努力家の子が、そのフルーツポンチを踏んでね、鎖骨を折ってね、最後の試合がねなくなっちゃう的なね。あーもうほら、ちゃんと山田くん最後の試合は出れたよ、ちゃんと。そうだよ、間違えちゃいけない。山田くんはその前の試合が出れなかったんだよ。でお詫びにエロ本持ってったら怒られたんだよ。さあメール来てるよ、他にも行きましょう。今週はすごいんだよ、今んとこさ3人連続女性じゃない、でさらに女性からメールが来てるんですよ。すごいね、やっぱこのラジオもついにね、まあ女の子受けがね良くなってきたというかね、ついにこうアンアンに特集されるような感じになってきたよね。もうでもね、いやもともと俺も笠原くんも最終的にはアンアンみてえなラジオやろう。アンアンって喘ぎ声じゃねえよ、おいラジオの前の中学生、お前何ちょっと今チャック下ろそうとしたんだよ。アンアンはそっちじゃねえよ。そんなお前機械的にアンアンっていう女が好きか、もっといろいろあるだろう、アンアン以外に。アンアンなんて実際そんな言わねえよ。そうアンアン的なラジオを目指してここまで来たんです。ついに女性からのメール4連続っていうね、もうすごいね。いやー来たよこれ。さあ行きましょう、紹介していきましょう。女湯のコーナー、ラジオネームポンパドール。白井さん、 AD 笠原さん、こんばんは。携帯の予測変換でお二人の名前がいつもベスト3に入っているポンパドールです。タイムマシン部をお聞きの皆さんは女湯にロマンを感じていらっしゃるかと思います。私もその一人、女であることに最大の喜びを感じるのは女湯に入る時でございます。みんな大好き女湯、女という特権を利用し女湯に入った時には視力の悪い目を一生懸命細めて女体を観察しています。しかしながら女湯の現実は裏若き乙女ばかりではございません。 若い女の子は3人いればファンタスティック。若すぎる幼女の方が多いです。大多数はシワシワダラダラおばあちゃんやダラダラとダラダラって言っちゃダメだよ。いろんなとこがもうね、いろんなところがね、パイオツが特にね、パイオツがヘチマ見たくなってる方多いからね、多分ね、でっぷり肉を蓄えたおばちゃんです。あ、でも 今ちょっと読んでて思ったけど、おばあちゃんのおっぱいって生涯で見ることないじゃん。言われてみれば、実の自分のおばあちゃんのおっぱいなんてまず見たことないでしょ。それに言ってみれば、その AV とかでほらおばあちゃんものとかあるって聞くけど見ないじゃん。実際おばあちゃんのおっぱいがヘチマみたいかどうかわかんねえよ。ねえ、よく女の人のおっぱいはこう年を取ってくるとなんか垂れてくるっていうじゃん。なんかあのなんていうの、おっぱい関節みたいのが弱ってくるんでしょ。わかんない、よくわかんないけど、なんかあのおっぱいのバネみたいのがこう弱ってきて、おっぱいが垂れてて垂れててどんどんいくと、あの俺たちが昔漫画とかでよく見たあのね、ダラダラにおっぱいが垂れたおばあちゃんみたいな、稲中卓球部の岸本のババアみたいな、あんな風になるんだって思って今まで来たけど、逆かもしんねえじゃん。見たことねえんだから俺たちは、おばあちゃんのおっぱいを。実はすっげえ逆に上に上がってくのかもしんないよ。なんかそのあれですよ、本当はおっぱいは天に向かって成長していくものを、若いうちはそれをなんとか抑えつける筋肉が発達していたんだけど、おばあちゃんになることによってそのストッパーが外れて、もうすっきりバーンって跳ね上がる場合もあるよね。だったら巣鴨のあたりえらいことになってるはずだからちげえか。じゃあそれをおばあちゃん用のなんか装置みたいので抑えてる場合があるかもよ。な、いや小僧くん、それはないって首を振ってるけど、お前は見たことあんのか、おばあちゃんのおっぱいを。だろ、だわかんねえじゃんかよ。なんでそこでそんな向きになるん。続きがあるよ、でっぷり肉を蓄えたおばちゃんです。しかし大学生時代、彫刻を専攻していた私、だらじり、ずんぐりむっくり、骸骨、ロケットおっぱい、どんな体も興味深く観察させていただく特殊能力を身につけているのです。ただし未成年は配慮して観察はしておりません。だから女湯が楽しくてしょうがありません。これからも心も体も癒しにスーパー銭湯に通いたいと思います。女湯さ、エロいと思う？実際さ、俺そんなにエロスを感じないんじゃないかと思うんだよね。まあよく定番のエロネタで女湯覗きみたいのがあるじゃないですか。修学旅行の頃からなんか修学旅行でよく露天風呂みたいのがあってね、なんかこの壁を、この壁の上がなんかね、こう共通で開いたりしててね、この壁よじ登れば、クラスの女の子の裸が見れるっつって、みんなでなんかね、もうクライマーなる感じですよ。みんなで孤高の人になる感じですよ。ヤングジャンプ連載中の。みんなでロッククライミングやるような。もう掴むとこなんてあのタイルのちょっとした溝しかねえのに、いけるんじゃねえか、エロスでってなるけど、実際エロくないんじゃないかな。女言って。だって、風呂だよ、言うても。それ、そんなに感じるか、エロスを。あ、違うか、そこになんかエロスを感じるのか、その完全な無防備的な状態に、まさか見られるとは思ってない的なところを俺が見ちゃうぜ的な、なんでそんな変態の心理を分析してんだよ。これ、まあ定番であるじゃないですか。もし自分が女の子になったら、なんか転校生と体を衝突させてね、うまい具合の転校生が来ればだよ、それも。まあ、まあ、可愛めの転校生が来てね、ドーンってぶつかって入れ替わったら、まず最初に何をするかっつったら、自分のおっぱいを散々揉むとかさ、いろいろみんな思うじゃん。そんで、女湯に行くってあるじゃん。これ、どうなんだろう。結局そう、おばちゃんだらけでしょ、言うても。だ、熟女好きぐらいしか楽しめないわけじゃん。ね、それかすっごいちっちゃい子とかでしょ、すっげえ犯罪感を感じると思うんだよね。俺その時に、俺なんかさすがにそれは男の人がもし女の体をね、女の体に入れ替わって女湯行って、その子連れのお母さんとかいるわけですよ で、お母さんに体を洗ってもらう子供とかいるわけですよ。多分罪悪感だよね。頭おかしくなると思うよ。俺は今何をしてるんだろう。ああ、そういえば俺も幼稚園の頃、ああやってお母さんに背中を流してもらったけど、今俺は何やってるんだ。今俺は何やってんだ、おい。母ちゃんの金で飯を食って俺は今何やってんだってなってくと思うんだよ、絶対に。そのベクトルじゃない、なんつうの、バランスの問題があるよ。今自分がやってることに対するね、罪悪感、それに見返りのあるエロス、まだなんかあの本当は買っちゃダメだけど裏物の DVD とかを買う方がなんていうの、ハイリスクハイリターンじゃない。もし見つかったら警察に捕まっちゃうけど、でもね、普段あの魔法で邪魔されてる、モザイクという魔法で邪魔されてる秘宝が見える、あの楽園が直接見ることができるってなったらね、多分行ってこいなんだよ。本当にプラマイゼロにやっと持ってくるんだよ、その危険を犯して。多分この女湯に女の体を手に入れてね、こう入れ替わっていくっていうのはなんかね、リスクの方がでかい気すんだよ。リターンはそんなねえじゃん。とてもじゃないけど、下町とかのあのね、築何十年とかの銭湯にグラマラスなグラビアアイドルがいるとは俺は思えないんだよ。すっげー可愛い子とかが、まあいるかもしれないけど、確率低いっしょ、今の若い子そんな銭湯行かないんだからね。それだけのこう、あの、心のリスクを負ってだよ。ひょっとしたらすごく傷つくかもしれないってリスクを負って見に行ったら、結局そのいるのはおばあちゃんとか子ね、親子連れとかで、さらに心に傷を負うわけじゃん。俺はこういう平和な空間をなんて汚い欲で埋めてるんだろうってなると思うんだよね。どうなのかな。逆にあの、あれなのかな、めちゃめちゃ男好きの人は男湯に入りたいと思うのかな。だってさ、別にエロいのは男だけじゃないでしょ。なんかもう最低だわ今の。お前まだ俺たち昼の1時だぞこれ撮ってんの。おいよ、昼の1時から何を言ってんだ俺はよ。エロいのは女だって一緒だろ。すっごいエロい女の子ってやっぱり男湯に入りたいと思うのかな。でも男湯もあれだよな、そこら中にタンを吐いてるおっさんとかな。もうお父さん少しはそのオットセイ隠そうよってぐらいさ、もう開脚、あのお相撲さんの四股踏んでる状態みたいな感じで、あの風呂の縁に座ってるおっさんとかな。お前のそのよ、一物がよ、もうついちゃってんだよその風呂の縁によみたいな、そういうおっさんたちばっかだからね。いやー、確かにね、銭湯はまあいろんなロマンを感じますけどね、どうなんだろうね実際のところで。さあ他にもメール来てるんでいきましょう。じゃあこれだ、行こう。そんな一番大事な時期、中学生、ね、中学校時代、中学生から来てますよ。ロボット漫画のキャラとアドベンチャー漫画のキャラが戦争したらどっちが勝つのだろうと気になって夜も眠れない。エヴァVS ナルトとかガンダム VS 悟空とかガガリ様。もう最初が中学生っぽいでしょ。ラジオネーム究極ブサイク戦士です。先日彼女ができました。紹介したね、このラジオでも、バハムートの取り方を教えてあげたあのブサイクなこと。いいだろ、だって本人が言ってんだから。いや、俺を、人の彼女は言わないよ、そんなこと。でも、本人がそれで言ってるんだからいいだろ。バハムートのこと付き合うことになった究極ブサイク戦士です。ちょっと今待って。これだって彼女も聞いてんじゃないの、このラジオ。俺実際見たこともあったこともない、こうブサイクって言ったんだ。すっげえへこんできた、なんか。めちゃめちゃへこんできたわ、これ。だ、ちょ、だって、ね、ちょ、究極ブサイク戦士がそう言ってんだから、最初ラブマイナスラブスで送ってきた子と付き合ってんだからしょうがない、いいだろうがよ。俺悪いのかこれ。どうしよう、今バハムートの子がしくしく泣きながらラジオの前でポタポタ流れる涙を究極ブサイク戦士がティッシュで拭ってあげて背中をさすって、白井さんはね中学校時代にきっと何か辛いことがあった人なんだよみたいなこと言ってたらどうしよう俺。もういいや、そしたらそれで。もういいや、それで。先輩、先輩のサイゼリアアドバイスを受け、人生の先輩のサイゼリアアドバイスを受け、徹底したデートプランを練って、先日、 計画を実行してきたので報告させていただこうと思います。朝集合して僕らが向かったのは映画館。割り勘でポップコーンを買い、2人の席の間に置いて上映開始を待ちます。そして始まりました、エヴァンゲリオン新劇場版ハ。ちなみに4回目でした。終わるとそのまま家に直行。家でガンダムの劇場版エウレカ7初代マクロスを見尽くして、気づいたら19時半。サイゼリアで夕食を食べると、彼女もエヴァンゲリオン派は3回目の視聴だったそうで、そう、僕はオタクです。そして彼女もオタクだったのです。彼女は広角機動隊 SAC スタンドアローンコンプレックスって、俺この略で分かっちゃうあたりが俺もオタクだね、について僕よりはるかに詳しく、鋼の錬金術師のアニメのシーンを空で言えます。押井守を一刀両断し、神山健二さん過去広角の監督や庵野さんを絶賛する、そんな人でした。そんな人でした。そんな人でした。だってマスカマスカの展開でした。さすがに惹かれるかなと思っていたのですが、むしろ彼女は大喜びでした。妥協作かっこ水族館とか喫茶店とかにしなくてよかったと思っています。でも一般人からは確実にまた一歩遠ざかったなと、今更このメールを書きながら自己嫌悪に陥ってる今日この頃です。ちなみに2回目のデートのプランニングは彼女がしたのですが、一日中ゲームでした。FF6、ドラクエ8、クロノクロス、聖剣伝説2、そのデートを共に過ごしてようやく気づきました。そうか、二人ともダメ人間なんだと。人生の先輩白井さん、ご協力ありがとうございました。先輩大丈夫です、絶対にこの番組のタブーは犯しません。天下マスター笠原の二の舞はいたしません。それでは本格的に寒くなってきましたので、お体にお気をつけください。羨ましいなおいお前めちゃめちゃ羨ましくねえかおい。初代マクロスを一緒に見れる彼女だぞお前。愛覚えていますか、かな、やっぱ劇場版の方かな、初代マクロスでも柿崎が一緒に叫べるんだよ。わかんねえだろうな今んとこは。もう本当に本当にちんぷんかんぷんだぜ。今の柿崎って一緒に叫べるのが羨ましい。俺の理想の女性、柿崎が死ぬシーンで一緒に叫べる。もうだから、マクロスの一番新しいやつ、マクロスなんだっけ、なんかあるでしょ、マクロスなんとか、ほら、F か。マクロス F を見てる子だってわかんねえよ。柿崎が死ぬ瞬間なんてよ。いいなぁ。普通にいい彼女なんか、ね、彼女じゃなんかよね、自己嫌悪に陥ってる暇ないぞお前この野郎。まあ中学生いいね、これぐらいのデートにしといた方がいい。笠原くんみたく海に行っちゃ絶対ダメだからね。さあもう一通メールが来てますよ。このメールを読むべきかどうか僕は迷ったんですけど、いろいろ前回もあったしね、やっぱりこのタイムマシンをどうしていくべきかというこの大切な時期ですよ。小学校6年生が聞いてることが分かり、その子があんまり下ネタをやめてほしいという言いたいことがあったと、そういうことが我々このね番組を作る側としてもそれが分かったこの時期で、まあいろんなメール来ましたよ今回もね。聞かせない方がいいですとか、小学校6年生にダメだよ負けちゃって、こういう方もいれば、いろんな方が聞いてくださってるというこの大切な時期に、このメールを読むべきかどうかと迷ったんです。いきます。スカッと爽やかトロッと濃厚スカトロ弁当新発売、カレーじゃないようんこだよ係様、ラジオネームダンコン。行こう、頑張ろう、負けちゃダメだよリスナーに。白井さんこんばんは。私は先日トークライブでお会いして痛感いたしました。白井さんには知名度が圧倒的に足らないと、どうにかして顔と名前を売って有名になっていただきたい、面白みのないうちわ話ばっかりしてるあいつやあいつになり変わって AM 地上波深夜帯でベラベラ喋ってほしい、そして何よりトークライブに顔を出さずニコニコ生放送に出演し一人だけ人気者になろうと抜け駆けしていた、今も後ろで笑ったふりをしている AD 笠原さんをこれ以上調子につかすのは不愉快極まりない。そこで白井亮有名人化計画を作成いたしました。どうぞ実行してビッグになってください。今回下ネタが苦手な少年少女諸君のためにアラーム機能を実装いたしました。安心して聞いてください。ではどうぞ。アラーム機能ってお前メールにそんなプログラムのファイルついてこなかったけどいいんだな。どういう風にお前そのアラーム機能を実装したか知らねえけど、とりあえずお前のメールからは普通に文章のファイルしか届いてないぞ。なんかそのなんかねえ、なんか音声を認識してピーって入れてくれるソフトみたいのはついてなかったけど。いきますよ。もうちょっとね、ダンコのネタがね、俺ですらわかんないネタが多くてね。俺でもちょっと調べてもいまいちわかんないネタが多くてね。ちょっとごめん、割愛して紹介します。眉毛の長い元首相に引いてもらう自社車連立大人気。これもう意味わかんないでしょ。村山元首相に車で引いてもらえって言ってんだよこいつ。鶴仙人に弟子入りしておつぱいぱいを襲名。ベロベロ殺人大人気。もう意味が分かんないもんね、言ってること。おっぱいぱいか、おっぱいぱいっていう単語を思いついて言いたいがためにこういうネタを書いてんだよ。ベロベロ殺人大人気ってお前ブルー将軍をベロでやった時のあの技だろ。でもベロベロ殺人って言ったらなんかもう体中を舐めたくってよ。もう殺す人みたいでしょ。来年の夏に行われる参議院選挙にて立候補。おうほうほう。政見放送でセルフヘラ、ヨガヨガ大人気。あ、これ一応これアラームついてんだ。チンチンチンコが来るぞ、チンコが来るぞっていう。何？どういうことこれ？これがアラームですみたいな書いてあるんだけど、これ俺言っちゃったじゃんもう。来年の夏取り行われる参議院選挙にて立候補。政見放送でチンチンチンコが来るぞ、チンコが来るぞ。ヨガヨガ大人気じゃ意味がわかんねえだろもうよ。どうすればいいんだよこいつのメールよ。何が月に変わってお仕置きする変態コスプレ大人気だよ。出ねえよ人気。歩道だよ。歩道ですまねえ逮捕だよ今よ。おちんちん開会、略してちんかいを習得、死神大人気って。久保先生のブリーチですか。調子に乗って満開を習得ってバカじゃねえのお前は本当に。もう読めねえよもう。もうちょっとね、俺でもね、最近もうね、ダンコのネタ難しすぎてね、これな、誰のこと言ってんだ、これ。これね、もう一個例えばね、これ誰のことか分かるってやつ。勝ちも負けもしない、引き分け的な女性歌手に弾いてもらう、カブトムシ大人気。これ誰か分かる？これ、アイコでしょ？これ最初読んだ時全然何を言ってんのか全く分かんなくて。何カブトムシ大人気ってどういうこと？調べたよ、いろいろ。15分ぐらい調べて、あアイコのこと言ってんだってこと言っちゃダメじゃん、そんな勝ちも負けもしない。もう難しすぎる。ダンコンのネタが最近ちょっと。さあメールは全部紹介できましたかね。どうなんだろうね。18歳のあれつけた方がいいのかね。もう放送内容からしたら絶対そうだけど、まあでもまあ大丈夫。なんかインターネットポリスに怒られるまでは。で、怒られたらすっげえエロサイトにしてやろうぜ。もうエロリンクばっか貼って、もう最初のそのあなたは18歳以上ですかみたいな聞いてくるやつを、もうめちゃめちゃエロい。なんか、ほら、女の人のこのセクシーな裸姿の下に、なんか黒い点が3つあって、それをより目でこう見ると、3D で女の人が立体に浮かび上がってきて、さらになんかそのもうマウスがおっぱいの感触になるプログラムとかも、どんなすげえなそれ、物質の構造を変えるプログラムかなんかもちゃんとセットしてさ、すげえエロサイトにしてやろうぜ、もしそのそういうとこから怒られたら。メールアドレス言っときましょう。コーナー募集してます。ラブマイナス募集しております。メールアドレス time-bu@hotmail.co.jp time-bu@hotmail.co.jp、 スペルは time-bu@hotmail.co.jp でさ もうまあね、来週からもうちょっとね下ネタをね増やしていく方向で今笠原くんが言わせたんだからね、今笠原くんがくれぐれもだから今これを聞いている小学生とか中学生はお父さんお母さんに相談しちゃダメだからね。お父さんお母さんに今僕こういうもん聞いてるんだけどって言っちゃったら、大人の力ってすげえから、俺と笠原くんの名前からいろいろ調べて俺たち本当に怒られる可能性あるからね。いやー、どうなっていくか楽しみですね。というわけでまた来週。